皆様いかがお過ごしでしょうか。ポッドキャストレインシャワーでございます。この番組はにわか雨の間にあれこれとお話しするイメージで、私雨音が皆様におしゃべりのお相手をしていただくというゆるい雑談系のポッドキャストです。今回は13回目の配信です。いやー、2月に入ってしまいました。まあ一応ね、コンスタントにこのポッドキャストは配信をしているので、まあね、気づけば2月っていうよりは、まあ順をね辿っていって、まあ今回13回目は2月一発目の配信だぞっていうぐらいなんですけれども、個人的に1月を振り返るとなんかあっという間だったなっていう気はしています。まあ特に何かしているわけではないんですが、まあ、気づいたら2月だったっていう。で、毎年そうなんですけど、普通に考えて物理的にというか数字で捉えると2月の方が日数がやや少ないですけど、個人的には毎年1月の方が2月よりもなんかあっという間に過ぎてしまっているような気がしております。まあお正月だらだら過ごしたりね、なんかわーっと新年の感じでね、成人式のニュースを見たりとか、なんか大学受験のニュースを見たりとかで、そこで過去の自分を振り返ってあ、なんで今こんなことしてるんだろうなとかね思ったり、いろいろしてる間に気づいたら2月みたいな、そんな感じで毎年過ごしておりまして、まあ皆さんはどうでしょう、1月と2月この過ぎる感覚的なところで何か違いありますでしょうか。というのはさておきまして今回はですね、配信日が2月2日ということで、調べてみたらですね、頭痛の日だそうです。まあ、過去の配信の中でもちょっと頭痛に関するね、個人的な、私個人的な頭痛の話はしたんですが、まあ、せっかく頭痛の日ということもあり、それから慢性的にあるいは偏頭痛であったりとか、いろんな形で頭痛に悩んでいる方多くいらっしゃると思いますので、まあ、そんな専門的なことは私にはね、アドバイスも何もできないですけど、いろいろねそれに関するお話をシェアしていこうかなと思います。それではゆるーくお聞きくださいませ。ということで、今回もレインシャワーお付き合いのほどよろしくお願いします。それでは参りましょうか。皆さんはこれね、お聞きいただいてる皆さんは頭痛悩んでますでしょうか。慢性的な頭痛とかね、いろいろありますけれども、一時頭痛、二時頭痛言いにくいね、あのいろんな頭痛がありますが、私は頭痛に悩んでます。現在進行形で悩んでいます。で、まあ、今回頭痛の日にちなんで、こういうお話、このトピックでお話をしていくにあたって、まあ、何にも知識ゼロというか、あの手元にね何もない状態で喋ってもどうしようもないと思いまして、今手元でねスマートフォン片手に、調べながらやっております。で、まあ、頭痛薬っていろいろあると思うんですけど、市販のもので言えばロキソニンとかバファリンとかイーブとかいろいろありますね。で、今私が見ているのはバファリンのウェブサイトです。発生状況から頭痛タイプを知りましょうというページです。で、あの一番手っ取り早いというか、あのベストなのは病院に行く頭痛外来とか、まあ、かかりつけのお医者さんでもいいんですけど、病院に行って正しい診察というか、まあ、専門の先生からお薬をね処方してもらって、自分の体調を管理してもらいながら頭痛と向き合っていくっていうのが当然ベストなんですけれども、 個人的には病院に行くのがベストなんですが、それ以前にどういう時に自分の頭痛が起きるのか、起きているのか、いつ頃からその頭痛に悩まされているのかっていう、その自分でその状況、頭痛のことを知っておく必要ってあると思っています。でこれは割と昨年の自分の経験からすごく感じていることでございます。このレインシャワーですと第4回目の配信、デジタルデトックスに取り組もうとは思っていますっていう回で、まあ、同じようなお話をしたんですけど、もしかしたら聞いていないので何の話やっていう方も見えると思うので、繰り返しにはなりますけど、簡単に何があったかお話ししようかなと思います。昨年の11月の下旬ですね、私誕生日が11月17日なんですけど、その日の2日後ぐらいにものすごい頭痛に襲われたんです。で、頭痛自体はずっと前からというよりもう高校生ぐらいかなの時からずっとなんか週に 2,3 回とかだいぶひどいですよね頭痛に悩まされて、学校に行く時とか外出する時は置き薬でね、別のアセトアミノフェン系っていうんですかね、違ってたらごめんなさい、そっちのロキソニンじゃなくてそっちのお薬をね必ず持って出歩くということを繰り返していたんですけど、昨年11月のその誕生日の数日後というかもう2日後ですよね、もう朝昼ぐらいかな、もうずっと頭が痛くて、でも朝から頭が痛いとかっていうのはもうずっと経験しているので、体をねゆっくり休ませたりとか水分取ったり頭痛薬を飲んだりして対処するんですけど、あの時は吐き気も伴い、そして実際に吐き気で収まらなかったんですよね。でもうその日の夕方からもう嘔吐が止まらなくってですね、で割と一般的には吐き気、嘔吐を伴う頭痛って怖いとされています。できればすぐ病院に行った方がいいと。まあ頭痛自体がねもう本当にやばい頭痛だとなおさらですよね。血管が切れていたりとか詰まっていたりとかっていう場合があるので、なおさら緊急事態になるんですけど、まだ自分は頭痛はいつもと同じ感じの頭痛だったので、まあまあなーっていう感じではいたんですけど、さすがに嘔吐が本当に止まらなくてですね、もう夜まで、夕方からその時金曜日だったんです、アナ雪がやってたんですけど、9時ぐらい、夜9時になっても嘔吐が止まらなくて、体の中の水分がなくなってもう吐くものもねえぞっていう状態なのにもかかわらず、それでも止まらない嘔吐で、家族もさすがにやばい、こいつ死ぬんじゃないかというレベルになり、救急外来ですかね、総合病院の方に連絡しまして、まあ意識はあり、なんとか歩くことはできたので、母親に車で病院まで連れてってもらって、で一応検査をね、CT と MRI を取ってもらいました。でまあそれ以前に水分がもう体すっからかんなったので、まあ、点滴をしてもらい、で点滴の中にも吐き気止めも入れてもらって、まあ、2時間ぐらいの点滴ですかね、してもらいながら検査をしてもらい、血液検査もしました。で結果出ました。全然何にもないですよって言われてしまって、でぶっちゃけ言うと、なんかもしかしたらもう本当にずっと前から悩まされていたし、医者にもかかってなかったし、ひょっとしたら脳腫瘍であったりとか、ちょっと血管が詰まりかけてますよとか、 ね、そういう結果が出る可能性も少し、ね、想像というか予測はしていたんですけど、まさかの嬉しいことなんですけど、ありがたいことなんですけど、一応脳の血管とか今とこう MRI とか CT で見た感じだと、その辺は脳自体には心配はないですと言われまして、まあおそらく慢性頭痛の一種なんでしょうかねみたいな感じで言われ、まあちょっとのアドバイスとしては、水分を多く取ったりとか、ちょっと体をほぐしたりとか、あとそれから一番いいのは整体とか医者に行ったりとかしてもらって、なんとかしてくださいっていう感じのやり取りで終わったんですけど、やっぱりね放っておくと怖いですよっていうことを私は伝えたくてですね人によっては、私もちょっと心当たりというか自覚はあるんですが、頭痛薬の飲みすぎで頭痛が起きている場合とかもあると思います。なので本当に最初に話したところに戻るんですけど、自分の頭痛がどういう時に発生するのか、どのくらいの時間続くのか、何をしたら治っているのかっていうのはやっぱり把握しておいた方がいいと思います。で、このバファリンのウェブサイトとかで見るとパターンのね分け方として、まず体調から来ている頭痛、特に女性の方だと生理の時、それから更年期障害であったりとか、その他で言うと首や肩こりの時、そして生活環境から来る頭痛、例えば寝不足、寝すぎの時、それからストレスがある時、週末といった休日、お仕事のない日ですね、であったりとか二日酔いの時、そして季節の、季節や気候から来る頭痛だと夏、暑い季節であったり冬、寒い季節、それから雨の日とかのね気圧に変化が起こる時に頭が痛くなるよっていうのとか、それから特定の行動から来る頭痛、例えばメガネを新しくした時、レンズの度が変わったり、あるいはフレームを今まで使っていたものとちょっとね違うものとか、前使っていたものよりちょっと重くなったとかね、形状が変わったりするとかなりいろいろあると思います。それから髪の毛を結んだ時に痛くなるとか、あと冷たいものを食べた時、それから飛行機に乗った時、これも多分気圧とかかなと思うんですけど、そういったどういう時に自分の頭痛が発生するのかっていうのを今挙げたところからね、皆さんぜひちょっと記録をしてみたりとか、ちょっと分けていくといいかなと思います。でもうちょっとね長くなるんですけど、このページでさらに詳しく書いてあるのは、体調から来る頭痛、生理の時だったりすると、可能性としては片頭痛とかね、生理周期に合わせて発生するっていう、これ辛いですよね、わかります。でそれから、更年期障害の場合も、うちの母親もね結構 2,3 年前かなり悩んでました、可能性としては片頭痛、緊張型頭痛っていうところの可能性がありますよと。で首や肩こりの時の場合は、緊張型頭痛の可能性が高い、血流の問題ですよね。でそれから生活環境、寝不足、寝すぎの場合は、主に緊張型頭痛とか、片頭痛の可能性もなくはないとですね。でストレスを抱えている場合は緊張型頭痛が多いのかな。ねえ、ストレスがめっちゃかかってる時は緊張型頭痛が多くっ で逆に緊張から解放された時に起こるのは偏頭痛の可能性が高い、まあ、あくまで参考程度にですよ、そういう感じで書かれてます。で週末休日などの頭痛の場合はさっき言ったように緊張、お仕事をねしてる緊張感からねわっと解放されている状態なので、これも偏頭痛の可能性が高いですよと。で二日酔いの場合は、その翌日にね、二日酔いなんでその翌日に頭が痛くなるわけなんですけど、これは偏頭痛とアルコール誘発頭痛っていうのの可能性があるみたいです。季節の場合、暑い季節の頭痛、夏ですよね。夏の暑い日、冷房の効いている部屋から外に出た時とか、逆に暑いとこから冷たい冷房の効いたね部屋に入った時とかのその温度差ですね、そっから来る頭痛は偏頭痛の可能性がありますよと。で寒い時、寒い季節の場合も、まあ寒い部屋から暖房の効いた部屋に、あるいはその逆の移動をしたりとかっていう急な温度変化の場合は偏頭痛の可能性も多いんですが、寒さで肩をねこうギュッとこう猫背みたいな感じでこう縮んでね、あ寒い寒い寒いっていう感じでこう縮まったり、あと重たい厚着するじゃないですか、分厚いアウターを着てコートを着てっていう、そういう厚着によって首とか肩が凝っちゃうっていうパターン、それだと緊張型頭痛の可能性がありますよと。で雨の日とか気圧に変化があるときはやっぱもう偏頭痛ですよね。うわ今日は爆弾低気圧だみたいなこれも気圧で頭が痛くなる人あるあるだと思うんですが、そういう感じですね。でそれから特定の行動から来る頭痛、メガネを変えたときは、まあメガネのフレームがきついときの場合、まあ、頭が圧迫されていたりとかね、あと度が新しくなったりとか変わったりした場合は目が疲れる、眼精疲労とか来たりする頭痛、まあ、これ偏頭痛とかではなくてなんかその他の頭痛、日常的な頭痛って書いてありますね。これももうちょっと詳しく調べないとわからないとこではあるんですけど、まあ、心当たりある方はちょっと調べてみたりとか、ちょっと前使っていたメガネとね比較したりとか、その辺チェックしてみてはいかがでしょうか。でそれから髪の毛を結んだ時、ポニーテール頭痛って呼ばれたりするみたいです。これも多分メガネと同じで、こうギュッと頭がねこう絞られるというか、力をね入れるじゃないですか、ゴムを結ぶ時に、そういうところから頭が痛くなったりするよということです。でそれから冷たいものを食べた時、アイスクリームや氷などね、非常に冷たいものを食べた時キーンとねしますね。そういうのは喉の奥とかこめかみ部分、前頭部、あと側頭部に痛みを感じたり、でこれも偏頭痛とか緊張型ではなくてその時に起こる頭痛になるので、これはまた対処が変わってきますよということです。でそれから飛行機に乗った時の頭痛は、搭乗している時、乗っている時、下降し始めると頭痛が発生して、着陸した後しばらくしていくからその頭痛いのがなくなっていく場合は、副鼻腔炎を患っている人とか偏頭痛持ちの人に起こりやすいですよと書かれております。ということで今も挙げた中でね少し当てはまるなという方は、ぜひバファリンのウェブサイトなり、その他いろんな病院のねコラムとかにもいろんな頭痛の説明があったりすると思うので、ぜひ自分の頭痛が繰り返しになりますけど、どんな時に起こるのかパターンとかね、スマートフォンのカレンダーでもいいと思います。バツ印とか気圧が低いとか、そういう何か記録を残しておくとお医者さんにかかった時に説明がなおさらしやすいと思いますし、より自分に合ったお薬や 処方、うん、一緒か対応ねしてもらえると思うので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。ということで、今回は頭痛の日にちなんで頭痛に関する話を、まあ、特に大したアドバイスでもないですけれども、まあ、ちょっとねゆるくお話ししてみました。まあ、もしかしたらちょっと不安になってしまった方もいらっしゃるかもしれないんですけど、もう本当統計的には本当日本人本当に多くの方が頭痛に悩まされていますね。やっぱデスクワーク中心の方だったりすると、私も会社員やってた時はもう一日中パソコンに向かい、それから急になる凱旋でストレスがマックスになるとか本当にねストレスでね大変でした。そっから頭痛もひどかったりとかね、帰りの車運転するのも辛いぐらい頭が痛くなったりとかしてました。ので、もう皆さん本当にね頭痛いこといっぱいあると思います。みんなそれぞれ大変ですけれども、それぞれの生活スタイルによっていろんな発生条件、頭痛が起こる条件っていろいろあると思いますので、外的要因とあと内的要因、環境から来るものとあと体の中でね脳の血管があれだとかこうだとかっていうところ、健康診断から分かることとか自分の生活を見直してみて振り返ってみて分かることとかももちろんあると思うので、ぜひ皆さんこのご時世特に健康に気を使う世の中でございますので、ぜひ頭痛だけではなくてですね、いろんな面から自分の皆さんの体調、見直してみたり振り返ってみたりしてみてはいかがでしょうか。だからちょっと珍しくちょっとね真面目な感じの回になったかなと思います。もし同じように頭痛で悩んでる方いらっしゃいましたら、ぜひいろいろねツイッターとかで励まし会えたらなと思いますということで、今回のレインシャワーいかがだったでしょうか。このレインシャワーはですね、こんな感じで毎回テーマも変わりながら一人で私が一方的にお話しさせてもらっております。お便りも一応ゆるーく募集しておりますので、概要欄のリンクからお送りいただければと思います。それから感想なんかはね、ツイッターであればハッシュタグレインアンダーバーシャワーで、つぶやいていただければエゴサーチします。そして最新情報はツイッターアットマークレインシャワーアンダーバー PC にて配信しておりますので、こちらも概要欄からご確認くださいませ。ということで、ぜひまた別の回でお会いできることを楽しみにしております。ではお聞きいただきありがとうございました。雨音でした。